こんばんちは、宮地です。明日はニャンニャンニャンの猫の日、2月22日、ニャンニャンニャンということでね、うちの猫の最近の困っていることは、なんかトイレを、まあもちろん一日一回ぐらいするんですけど、絶対食事中にするんですよね。これあるあるじゃないですか、猫。あれ不思議で仕方ないんですけど、大ね。大。なんかプーンって香ってくるんですけど、ほぼ二人でその家でご飯食べてるときは、トイレバババって来て入って、ザッザッザッって。うわー、またしてるよ。もう、10回に6回はするね。絶妙な頻度ですけど。あれは何なんでしょうね。不思議だなって思うけど、夫婦の中でたどり着いた結論は、まあ、猫ってすごいこう警戒心が強い動物だから、二人ともご飯食べてて、で、集中してその場をすぐ離れるとかないじゃないですか。急に行動を起こして襲ってくるみたいな恐れがないから、一番安心してできる時間なんじゃないかっていう、結構まともな結論二人の中では出てる。でも本当やめてほしい。あの、結構本気で自動トイレを導入するかどうか迷ってんですけど、一回導入して使ってくれなかったんでね。ほんとセンシティブなんですよ、うちの猫は。すっごいね、警戒心強くてね、怖がりでね。だから可愛いんですけどね。
自動でもした瞬間は匂いますよ。
そっか。でも蓋ついてるやつあるじゃないですか。自動のトイレの蓋ついてるやつ。やってくれるかな、使ってくれるかな。あれ高いからさ、もし使ってくれなかったらほんと困っちゃうんだよな。っていう感じです。最近のうちの猫の話は。猫の日とかでさ、こう、いろいろグッズを売られてるのとかよく見ますけど、やっぱ猫のグッズって、猫好きな人絶対買うから。もう自分が猫飼って初めて気づいたんですけど、常に猫のグッズにアンテナを尖らせてるんですよ。どっかでね、街中歩いてて、なんか猫のグッズ売ってる風の、こう雰囲気がするとピーンってこうアンテナが反応して、スーって吸い寄せられるように、こうその方向にヒューって歩み寄っていっちゃう。でも一個だけ不満なことがあって、そういうグッズの中にキジトラって絶対いないんですよ。本当にいない。うちの猫キジトラで、チャトラとかそのキジシロとか、あと三毛猫とか、まあ、あとロシアンブルーとか、まあ、そういうこう純血系の猫とかいるんだけど、キジトラだけでは本当にいないの。なんでなんだろう。やっぱ野良猫感強すぎるからのかな。それとも色合いがあんまり可愛くないとか難しいのかな。絶対いないんだよね。キジトラだけの可愛いグッズとか出たら結構人気出ると思いますけどね。未だ可愛いなって思うキジトラグッズに出会ったことがないので。でやってみたいなと思ってるところです。で最近、まあ、インスタグラムね、日常的にこうわーっと見るんですけど、できるだけあのずっと見ないようにはするんですけど、まあ、どうしてもおすすめ欄とかでさ、一覧で見てると繰り返し出てくる動画とかってあるじゃないですか。で私の場合は服か猫か、猫がね6割ぐらいで、服が2割ぐらい。で、あとは雑多なんですけど、あと美容とかもいいかな。メイク動画とかも結構出てくるくて。なんか時々パッて出てくる動画があるんですよ。で、なんか覚えてるわけですよ。で、どういう動画かっていうと、あのさ、ちょっと前に小学生とか、その、ちっちゃい子の間で流行ったスクイーズってやるのわかります？こう伸ばしたり、こう縮めたり握ったりする、こう、まあおもちゃなんですけど、言ってみればムニムニする、ムニムニして感触を楽しむおもちゃ、まあスライムとかと近いかもね。こう触って遊ぶっていう、伸ばしたりする。で結構こう、なんていうの、感触が面白い。サラサラしたり、こうベチャベチャしたり、なんかモニーンって伸びたり、 だからそういうのがねすごい流行った時期あるんですよ。3年ぐらい前に匂いついてたりとかしてパンの形しててミュイーンって伸びてパンの匂いするみたいなが流行った。でそのスクイーズがなんかどんどん大人に人気になっているのか形を変えてまだ人気なんですよ。でそのたまに出てくる動画っていうのがそのスクイーズの結構有名なブランドで、あれ韓国なのかな、多分海外のそのスクイーズがね何度も出てくるんですよ。でどうそのスクイーズが他のものと違うかっていうと、他のスクイーズはこう普通によくあるさ ASMR みたいな感じで音を聞かせながらその動画の主がこう手とかでミョイーンって伸ばしてるみたいな、ぐちゃぐちゃ混ぜたりとかするみたいな、なんですけど、なんかねそれは私がよく目にするスクイーズはすっごいべちゃべちゃなの、手にすっごいくっつくの。一回こうギュッて握るとこう手を開いた瞬間にスクイーズがミュイーンってミュイーンってくっついてくるぐらいべちゃべちゃなんですよ。でもちょっと待つと元に戻る。ぬるぬるしてるとかじゃなくてすごいこう吸着力がある感じで、たまに出てくるからあまた出てくるなと思って見ちゃうんです。で見たら最後でそのスクイーズを使って遊んでるインフルエンサーとかの動画がどんどん出るようになった。そしたらどんどん見るようになるわけじゃないですか。そうするとすっごい触りたくなってくるんですよ。どんな感触なんだろうって思って、もうさ、インフルエンサーとかが、こう、わーとか言いながら、こう、ASMR みたいな感じ、すごいな、見るみたいな、やってる、見るとさ、なんか、ふわーみたいな、触りたいって思っちゃう。で、その、売ってるね、大元のショップみたいな見に行ったら、売り切れなんですよ。どうやらすっごく人気みたい。で、しかも、多分子供っていうより大人が買ってるっぽい。パッケージも可愛いんですよ。だいたいお菓子をテーマにしてて、ホットケーキだったりとか、あとはお餅だったりとか、あとなんかこうケーキとか、まあいろいろなものがあるんですけど、どれも売り切れてる。でパッてサイトの上の方見たら、毎日昼12時に在庫を更新しますって書いてる。でも私はね動画をこう見てると触りたくて仕方なくなってるから興味本位で昨日12時になる5分ぐらい前に待機したんです。でこう更新してリロードを繰り返して12時になったらちょうどこうページが更新されるようにした。でパッて更新されて普通に在庫が復活してカートに入れて支払いに進んだんですね。意外と簡単に買えたなーって思ったら、そのペイパルで支払いみたいなのピッて押したら、結構時間がかかって、今、手続き中ですみたいな。出て、画面が変わったと思ったら、売り切れましたみたいな。今買えてたじゃん。絶対買えてたと思ったのに、売り切れましたって出て。買えなかったんですよ。本当に悲しかった。別にそんな高くない。もうなんか、1500円ぐらいの。バカ高いって感じじゃない。悔しくて。そこまでするとさ、執着が生まれるじゃないですか。どうしても欲しくなっちゃってるから、もうおかしくなっちゃってるから、触んなきゃ気が済まない状態になってるから。よくないなーって思いつつメルカリを開いてる。よくない。真似しないでください。転売とかしちゃダメですけど、買ったよね。定価の 2.5 倍ぐらいのやつ買いましたよね。大人のこう財力に身を任せてね。いやー良くないと思ったね本当に。でこれが例えばなんか2万とか3万とかするもんだったら諦めもついてたと思うんですけど、やっぱ1500円とか数千円とかでなまじ、まあ手が届きやすい価格帯のものだからこそ逆に執着しちゃうっていうか、それでなんかどっかで歯止めが効かなくなる感覚あるなって思いましたね。怖いなって思ったけど、いや私ちゃんと自分はこのアルゴリズムの中に自分が組み込まれて ターゲティングされてるって分かった上で買ってるからって自分に言い聞かせた。それでもなお私は操られているのではなく自分の意思で買っているっていう。一緒じゃないです。それはやっぱ批判的に見てます。こういうことやっちゃダメだって思って見てるから。いやでもそれはやっぱもう一回触りたくなっちゃったからなっちゃってるからもうそれはもう買わざるを得なかったんだけど、こういうことはやっちゃダメだなと思ってるんです、うん、だから真似しないでほしいなと思うんですけど。あでも今すごいんですよ、こういうこうショップ系って。 TikTok も今 TikTok ショップみたいなあってものすごく売れてるらしいんです。なんでかっていうと、こうライバーとか TikTok でライブやってる人とかがリアルタイムで商品紹介してそのまま同じアプリ内で買えちゃう。で下手したら決済情報なんかも事前登録してるからもうピッピッピですよ、家に届くまで。で好きな人がね紹介してれば見ちゃうし、で見れば見るほど欲しくなるじゃん、いいものに見えるし。でそれですごい売れるみたい。うん、中にはあの海産物とか持ってますから、ホタテとかさ、なんかカニとか、まあ、ちゃんとした業者さんが売ってるんですけどね、すごく売れてるらしい。あの中国のさ独身の日ってあるの知ってます？ちょっと何月何日か忘れたんですけど独身の日っていう日があって、でその前後ってものすごい通販サイトで物が売れるらしいんですよ。で中国の有名な通販サイトいくつかあると思うんですけど、その独身の日の期間にその通販サイトで同じようにライブやって、そのライバーが物を売るみたいなことをずっとやってるらしいんですけど、とんでもなく売れるらしい物が。多分それから来てんのかな、まあ、TikTok も中国の会社だしね、なんかそういうのが来てるねって思った日本にも。だからなんちゅうのこう拡張版テレビショッピングですよね。テレビショッピングだってね、大体生放送じゃないですか。で生放送でリアルタイムの在庫状況とかこう左下とかで見せながら、もう残りわずかですとかって言いながらやっぱショッピングするわけで、やっぱそういうのがこう若い世代でも、しかもそれをこうスマートフォンという媒体を使ってなんか流行ってんだなって思って。私は TikTok 入れてないけどね、入れてないっていうか登録してないけどね、もう TikTok 見出したらいよいよ終わりだって思って、それだけは分かってるから、それはかたくなに見ないです。いやいやいや、TikTok ショップで買ってないんで。私はちゃんと公式のサイト見てダメだったっていうのあるから。公式をチェックしてる。皆さんも気をつけてください。では始めていきましょう。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。本当怖いですよこの時代ね。インスタとかでもねすごいターゲティングされてるから、自分が好きなブランドの服のなんかセールとかすごい出てくるしさ、なんか買わされてんなーって思う。でも自分が好きなブランドだからいいんだけどね、そういうのは。全然知らないブランドのものを買わされてるのは良くないけど、ちゃんと好きなものをこう買う、あ、セールやってんだって教えてくれてるだけだから。本当にもう気をつけてくださいね、せめてその自覚は持たないとね。自分もそのこうフィルターバブルの中にいるというね、アルゴリズムに騙されているという自覚は持った方がいいですね。そういう教育がね必要ですよね今後は。本当どうしていくんだろう。でもどっかで私一回もう大崩壊すると思うんだよな。もう本当どうにもニッチもサッチもいかなくなって、もうこれなくさないと危ないみたいな風に世の中が変わって、いろんな法規制が一気に進むと思うんだよね。あまりにも無法地帯すぎますもんね今。ほんと AI だってそうだけど、もう技術の進化に何も規制っていうか人間側が追いつけてないから、どっかでなんか起こるんだろうなと思ってますけど、まあ、せめて個々人でできることはやっていきたいですね。ではメールを読んでまいります。 ラジオネーム、割と新参者のすみっこさん、18歳の女性の方です。受験勉強の合間に墨玉を楽しく拝聴している大学受験生です。こういったメールは普段送らない、菊線なのですが、先週のエピソードを拝聴していてとっても嬉しい気持ちになったので送らせていただきます。なぜ嬉しい気持ちになったのかというと、宮地さんが受験生への応援メッセージを送ってくださったからです。まだぼんやりとではありますが、将来の夢がアナウンサーである私にとって、アナウンサーである宮地さんからのメッセージ、とても嬉しかったです。最近どこも受からないのではないかとすごく不安になってしまっていたのですが、宮地さんの応援で元気を取り戻せた気がします。今の時点ではどこの大学からも合格をいただいてはいないのですが、宮地さんからの応援を胸に刻んで第一志望校に合格してアナウンサーになるという夢を叶えられるように頑張ります。頑張れ。なんていい子なんだ。とっても、だってまずどこの大学からも合格をいただいてはいないのですが、大学に対するこうなんていうの、敬い、いただいてないんですけどっていうの、とってもいい子であることが伝わりましたね。いいなぁ。でも仮にもしね、絶対第一志望受かると思うけど、仮に思い通りの結末にならなかったとしても大丈夫です。なんかもし本当にね、そこじゃなくてこっち行きたかったのにと思えば、なんかもう一回受験し直す人だっていっぱいいるし、まあそれで全てが決まるわけじゃないですからね。割とこうドーンと構えて何でも来いっていう気持ちの方がうまくいったりね、しますからね。いいね、18歳だって。本当に何でもできるなって思うな。羨ましい。毎日毎日を大事に楽しく過ごしてほしい。頑張ってください。もう佳境だもんね、多分受験も。3月の頭ぐらいですか、国公立だと。うん、かな。私立は2月半ばぐらいまでに終わってますよね、確かね。いやー、頑張ってほしいな。本当に心の底から応援を、エールを送っております。頑張ってください。続いて、ラジオネームお蕎麦の番人さん、27歳男性の方です。宮地さん、スタッフの皆さん、おはこんばんちは。前回の放送の少し前に、職場でちょうどスマホを除菌シートで拭くという話をしていたので、あまりにタイムリーすぎて驚いてしまいました。職場の先輩のお子さんがインフルエンザにかかってしまい、まだまだ流行ってるねーと皆さんで話している際、こんなこと気をつけてるとか、こんなの食べてるとかの雑談をしている中で、私が外から帰宅したらまずスマホを除菌シートで拭くと話したら、皆さんはされていなかったみたいで、私は気にならないの、うーそ、俺だけ、俺は潔癖すぎるのかと少し考えてしまいました。そんな時にこの間の放送があったので、宮地さんも気になるというのを話されていて、ほっとというか救われた自分がいました。お風呂上がりにできれば裸足でフローリングを歩きたくないとかも思ってしまう自分は潔癖症なのでしょうか。人それぞれでもちろんいいと思いますが、宮地さんは旦那さんや友人よりも自分気に入っちゃってるなーみたいなのはございますか。フローリング、お風呂上がり裸足歩きたくないとかまではないっすけど、なんだろう。いや、いっぱいあるはずなんですよ、多分。いっぱいあるはずなんだけど、でもそんなに変じゃないと思う。例えばさ、洗面所でお風呂上がりに髪乾かしたと髪の毛が落ちるから掃除機かけたいじゃないですか。それで、じゃあお風呂上がって髪の毛乾かした後掃除機かけようねって言われても、潔癖症とはならないじゃないですか。そういう感じだと思うけどな。こう週1ぐらいゴミ出しするときに家中のゴミ箱からゴミを集めてほしいとか、それぐらい。はい。あとは洗濯物をちょっとこう外のものとうちのものと分けるぐらい、白と黒と分けるぐらいで、あんまないと思うけどね。スマホ除菌シート、スマホ除菌は別にそんな潔癖って感じじゃないし、裸足でフローリング、お風呂上がりに歩けないとかの方がちょっとね、レベル高い感じしますよね。フローリングが汚いって思ってるってことだもんね。まあでもちょっと、 例えば家に人が来た時とかはスリッパ履いてほしいなと思うかも。うん、でも言わないですよ。言わないし、なんか一応用意しといて、履きたい人は履いてねってするけど、なんかちょっと、あるかもね。まあ、そうね。足の裏って汚いイメージだもんね。なんか。いいんですよ、別に。過去、うちに来たことがある人のことを汚いって言ってるわけじゃなくて、まあ、ちょっとそういうのは気になるけど、別に自分が歩く分にはいいかな。他はあんまないと思うんだけどな。自分の中では。いや、ない。そんなにないです。多分。自分でわかんないもん、それも。どっかで何か指摘されたら、じゃあまた紹介します。はい。お風呂上がりはスマホを除菌するぐらいです。続いて、ラジオネーム、誕生石はルビーさん、男性の方です。宮地さんに質問というか相談なのですが、私は1対1の会話は平気なんですが、3、4人以上の会話になった途端、うんうんとうなずくだけで会話に入れなくなることが多々あります。どうやって会話に入ったらいいかだったり、場の回し方をどうするかで迷ってしまうことがあるので、宮地さんはどのように意識しているのかをぜひ知りたいです。これはもうね、気にすればするほどドツボに入るので、気にしないが吉ですね。はい、もう絶対に、その例えば 3,4 人以上のさ、こう話してる中で、なんか今間ができたから入ろうみたいなこといちいち考えながら話してたら絶対楽しくないし、うんうんってうなずいて普通に周りの人の話楽しく聞いてるだけの方が楽しいじゃん。どっかで、あ、この流れは、この話の流れでこの私の話をしないといけないみたいな、なんか今自分に差し向けられている気がするみたいなこと考えてたら何も楽しめないじゃないですか。だからなんか振られたらなんか答えつつ、なんか本当にシンプルに気になることがあるんだったら聞いてぐらいの、そんなに考えすぎないようにした方が、もう考え出すと考えちゃう癖ができちゃいますのでね。私はもうドツボにはまりまくってるので、すべてを理性で何とかしてますけどね。はい、前ちょっと話したけど、まあなんか 3,4 人の飲み会とか会があった時に、この人あんま喋ってないなと思ったら、その人の話したりとかもうしちゃうから、もう職業病だから、これは。なんか別にそういうことは気にしないでいいです。気にすると終わります。楽しくなくなります。でも分かんないんだけどさ、 3,4 人とかなんか大人数のその会でずっと話し続けられる人とかいるじゃん。あれは何なんだろうって思う。すごいメンタルが強いのか、本当に本当に自分のことを聞いてほしいのか、もう自分がめっちゃ面白いと思ってるのか、あのメンタリズムよく分かんないんだよね。あれは分かんない。でも大体そういうキャラの人がいるじゃん。そういう時はそういうキャラの人がずっと喋ってるじゃん。で、自分がそういうキャラじゃないんだったら別に頑張んなくていいんですよ。もうそういう人がいればいるほどなんか助かるから、もうだんだん年取れば取るほど、なんかうんうんって聞いといて、で多分同じように、どこで話に入ったらいいのかなみたいな、なんかああそうそうみたいな人絶対いるから、そういう人とこう話してればいいです。ただもうそれだけです。うん、はい。頑張って。ラジオネーム、エーター37アットマークスみっこさん、男性の方です。おはこんばんちは、宮地さん。どうも。鍋の汁、元に戻す問題。これもう永遠に来るんですけど、この話。多分毎週してるから。お便り来る。で、それ受ける。で、それを受けてまたお便り来る。で、その話すみたいな。もうずーっと続いてるんだけど、もうそろそろ飽きてる人もいると思うんですけど、一応来てるんで喋りますね。鍋の汁元に戻す問題。私も一票戻していいに入れます。しゃあ。ただし、家族でのケースに限ります。そして、汁に味のついている豆乳鍋などの時だけです。うちはポン酢で食べるような鍋の場合に、宮地さんの言う取り皿的なのはないので、個人の器、かっこ、豚水にポン酢入れてそこにダイレクトに運びます。この場合、元に戻しません。そうね。ポン酢の味が入っちゃうもんね。豆乳鍋など、市販の鍋スープを使うときは味がついてることが多いのですが、この場合は家族で食べてたら戻しますね。でも店で仲間と食べてたらやはり戻さないな。家族での鍋は直箸 OK なので、その場合は戻し OK って感じですね。だって、 結構 OK 派が増えてる。あ、なんかそういうことならみたいな。最初に上がりきったハードルがどんどん下がっている。まあまあ確かにね。だからこの方が言う味がついている鍋などの時だけ汁を戻せる。だって確かにただの水炊きとかさ、しゃぶしゃぶとかは戻す必要がないんだもん。締めやらないから。うん。そもそもなんで汁を戻すかっていうと、締めのためにこう汁の傘を増すために戻すわけだから。そう、味のその汁に味がついてない鍋で戻すっていうことはないですね。私の場合もね。なんで解釈一致してます。はい、そうね、確かに家族直箸 OK の関係だったら汁戻し OK っていうのは結構的を射てるかもしれませんね。うん、直箸ダメですね。まあでも家族だったらいいけどね、うん、飲み会で、うん、中くらいの仲良さとかだとちょっとうんってなるかもだけど、
飲み会で直箸はない、
うん、ないですよね。みんななんだかんだこう、そうそう、お玉とかで取りません？あんまり、あんまないけどね。うん。まあ、そうね。でも、だんだんみんなが、すごい解像度上がってる感じがしますね。前提条件がやっぱり足りなかったんだな、この話に関してはな。ラジオネーム、もう一つだけ、ロナウドさん、男性の方です。先日、妻、小学生の子供3人と、3泊4日の熊本、鹿児島旅行に行ってきました。熊本では、熊本城、阿蘇、天草を観光し、ラーメンや馬刺しも堪能しました。鹿児島では、桜島の雄大な自然に感動し、越覧特攻平和会館では、戦争について学ぶ機会があり、指宿では砂蒸し温泉で癒され、とても満足度の高い旅行になりました。めちゃめちゃ詰め込んでません？ 3 泊4日でやった内容ですか、これ。計画当初は福岡も候補に上がっていたのですが、子連れで観光するとなると太宰府天満宮くらいしか思い浮かばず、今回は見送ることにしました。大人だけであれば博多の街を楽しむイメージはあるのですが、子供連れの福岡旅行は観光スポットがあまりないような気がします。子連れ旅行で福岡に行くのにおすすめのスポットはありますか？もしあれば今後の参考に教えていただければと思います、ということです。うーん、ララポートです。ララポートです。同じです。キッザニアあります。多分ララポートの中にあったと思う。キッザニアできたと思う、福岡も。
よりのララポート行け
ばいいです。でもうちの妹夫婦はいつもララポート行って
る。いや、その近所。
でもナイス、本当にロナウドさんが言う通り、確かに子供と一緒に楽しめるスポットナイスは、あんまなんだ、全然思い浮かばないもん。なんかやっぱお酒、ご飯、夜の街だね、福岡とか博多は。いやー、ないかも。いや、もしくは、まあ、子供いないからその世界に触れてないだけかも。もしかしたらその子供いる方々に聞けばもっと出てくるかもしれない。私には持ち合わせがないね。ないね。大濠公園とか、あ、大濠公園はすっごい遊具がいっぱいありますよ。なんでわざわざ福岡まで行って。いや、ないかもね。なんか一応福岡城跡とかもあるんですけど、大濠公園の近くに。なんか、ないの、城が。骨組みっていうか、なんか、石しかないの。なんか全然、城が残ってない福岡城跡なんで。ないね。思いつかないです。むしろ知ってる人がいたら教えてほしい。ないかもしれない。これは盲点でした。だから、熊本、鹿児島チョイスはナイスでしたね。福岡。温泉もね、まああるけど、まあ、指宿とかいう感じの規模ではないしな。思いつかない。ぜひ、なんか、ここだったらいけるよ、みたいになったら、福岡の人たち教えてください。ロナウドさんの選択は正解でしたね。 なるほどな、こうか。そうだな、ないな。っていうか、子連れ、なんか子供いる人から福岡のおすすめの場所あるって聞かれたことないから考えたこともなかった。考えてみよう。ということで、いつも皆さんメールありがとうございます。引き続きメッセージ送っていただければと思います。ほんで、私も執筆した小説が掲載されている一冊、おしゃべりな食卓、フジテレビアナウンサー短編小説集が徳間書店から発売中でございます。お値段1760円、かっこ税込み。私が書いたのはモヤモヤのロールキャベツというロールキャベツを題材にしたお話です。みんなあの料理に関して書いてます。で、この本刊行記念ということで朗読イベントを開催します。おしゃべりな食卓朗読イベント、このアナウンサー5人のサイン入りの書籍付きで4000円、参加費4000円で、日時が3月1日の日曜日お昼2時、14時から4時まで、16時まで、目黒のセントラルスクエアカルチュアエンターテインメントグループ6階カフェスペースで行います。で、チケット PTX のイベントページから販売中でございますので、ぜひあのお時間がある方よろしくお願いします。あの直接ね、あの結構そんなあの大規模な会じゃないんで、皆さんのお顔を眺めながら読めると思います。ぜひお会いするのを楽しみにしております。そんなわけで118回ね、やめとこ
曲ね、
もうちょっと待ってください。ちょっと待ってね、ちょっといろいろ立て込んでて本当にすいません。でもあのちゃんと忘れてないんで、あのメールも時々届くんですけど、ごめんねって思いながら読んでます。すいませんということで、また次回お会いしましょう。以上、宮地でした。またね。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。